悩まない生き方をする30の方法。その1、道を探すから悩む。道を切り開けば悩まない。道を探していませんか？自分の道はどこにあるのだろう。どこかに進むべき道があるはずだ。生まれた時から運命は決まっている。そう思って自分が進むべき道を探すことがあるでしょう。自分が進むべき道はあらかじめ決まっていると考える人もいるかもしれません。確かに人生では導かれるような力を感じ、自分の進むべき道が見えることもあります。タイミングよく選択肢が現れたり、物事がトントン拍子に進んだりすれば不思議な感覚を覚えるもの。天から導かれているような感覚を覚えることもあるかもしれません。運命を信じている人なら、誰かに進むべき道を教えてもらいたい気持ちになるでしょう。特に人生のターニングポイントでは真剣に悩むことになるはずです。進学、就職、結婚、絶対に間違うことがないよう道の探求にたっぷり時間をかけることでしょう。しかしここに注意ポイントがあります。道を探すという発想では既存の道しか通れなくなります。逆に言うと、道がないところは進めないことになります。自分の進むべき道を見つけるのは、言うのは簡単でも実際は難しい。すぐ見つかればいいですが、そうでないこともあるでしょう。どこにあるのだろうとキョロキョロすることになるでしょう。どこかに道があるはずと立ち止まることも増えるでしょう。どこにあるのだろうと至るところをうろちょろすることになります。きっと自分の進むべき道を探すのはいいですが、固執しないことです。執念深く探していると自分探しの旅に変わってしまいます。道を探しているうちに長い時間が経っているでしょう。気づけばシワや白髪の数が増えてしまっているでしょう。どれだけ探しても自分が進むべき道が見つからず、人生の迷子になってしまいます。道が見つからないこともある。道を探したところで見つかるとも限りません。個性的な性格もあるでしょう。変わった考え方を持つ人もいるでしょう。ユニークであれば、そもそも最初から道が存在しないケースもあります。ユニークは唯一であることが多く、既存の枠内に存在しないことがあります。既存の職業では合わないこともあるでしょう。結婚に向いていない人もいるでしょう。世間の常識が合わないことがあるでしょう。自分が望む生き方は未開拓の領域かもしれません。未開拓の領域であれば、いくら探しても見つかりません。道を探すから悩むのです。道を切り開けば悩まない。道を探すのではありません。道を切り開くのです。道を探すから切り開くという発想に切り替えてください。道を切り開く発想を持てば、道があろうとなかろうと関係ありません。心の羅針盤が指し示す方向に気づいてください。ひたすら進みたい方向に進んでいくだけです。たまたま道があればラッキーです。そのまま通って進みましょう。道がなければ切り開けばいいだけです。草が生い茂っているなら刈り取って道を切り開いていきます。行く手を邪魔する者がいれば力ずくで押し通せばいい。パイオニアになったつもりで自分で開拓していきましょう。あなたは人生の開拓者。あなたは人生の開拓者です。開拓者は開拓者らしく勇気と自信を持って突き進んでください。道を切り開こうとしていけば、迷うことも悩むこともなくなります。行きたい方向に向かっていくだけです。大変なこともありますが、前進することに集中できて楽です。集中するから質も高まり、スピードも生まれます。集中するからこそパワーが生まれ、困難も乗り越えやすくなります。壁があれば壊していきましょう。この壁の先に道が続いていると信じれば、思い切ってぶつかっていけます。最大の力でぶつかれば壁を壊していけるでしょう。自分で切り開いた道なら、思い出になり誇りが持て、愛着も出てきます。道を切り開くことは運命を切り開くことになります。どんどん自分の運命を形作っていけ、望む人生を叶えていけます。道を探すではなく、道を切り開くという発想で生きていく。悩まない生き方をする30の方法。その2、かまってほしいから悩む。かまってあげようとすれば悩まない。かまってほしい、そんな気持ちに心当たりがあるなら注意してください。かまってほしい気持ちがあるのはいいのです。かまってほしいという気持ちは誰でもあるもの。人から優しくしてもらえたり、気遣ってもらえたりすると愛を感じます。自分が大切にされていることを実感できれば幸せを感じるでしょう。しかし、かまってほしい気持ちはあっても露骨にアピールするのは要注意です。かまってほしい気持ちが強いとどうなるのか。愛に飢えた態度になるのです。かまってほしい気持ちをアピールするのは逆効果。かまってほしい気持ちが強いと愛に飢えた態度になります。愛に飢えると相手に求めることが多くなります。私を見てほしい、もっと私に気を使ってほしい、みんなの人気者になりたい、親に甘える子供のような態度になります。甘えん坊の子供は幼稚に見えるように、かまってほしがる大人も幼稚に見えます。いつも周りが気になって仕方ありません。自分がどのくらい周りから大切に思われているのか気になってしまいます。気遣ってもらいたい一方で、誰かを気遣うことがありません。わがままになります。自己中心的な性格になります。情を注いでもらうばかりで、誰かに注ぐことがありません。要求することばかりが増え、与えることがありません。自分がかまってもらえないといじけて拗ねてしまいます。かまってほしい気持ちが強いと周りの人から疎まれる。かまってほしい気持ちが強いと周りの人から疎まれます。精神が不安定な人に見え、下手に関わると面倒くさそうなので距離を置かれます。もしくは逃げていきます。どうして私は寂しいの、どうしてみんな私にかまってくれないの、どうしてみんな私から逃げていくの。思うようにかまってもらえず不満を抱えます。かまってほしいから悩むことになるのです。かまってあげようとすれば悩まない。悩まない生き方をするなら、かまってあげる側になることです。かまってもらわなくてもよしとします。かまってあげるのはシンプルです。相手の心に配慮して相手が喜ぶことをするだけです。例えば応援です。頑張ってね、応援しています、無理しないでね。応援の声をかければ相手は愛を感じ喜ぶでしょう。相手に寄り添った言葉をかけることも大切です。大丈夫ですか、大変でしたね、大変だったでしょう。相手をかまってあげれば相手が喜んでくれます。人間関係がスムーズになります。かまってあげることができた時点で目的が達成です。かまってあげようとすれば悩まないのです。かまってもらおうとするのではなく、かまってあげようとする。悩まない生き方をする30の方法。その3、 主観的だから悩む。楽観的になれば悩まない。主観的になるのはよくありません。主観的になると悩むことが増えます。主観的になると未来が暗く感じるようになってしまいます。将来に希望が持てないという考え方になってしまうと負のスパイラルが始まります。何でも悪い方に考えてしまうようになる。何をやってもうまくいかないような気がしてくるので悩むことが増えます。悩むことが増えるとますます暗い気持ちになり主観的になります。与えられた仕事があってもやっても仕方ないという気持ちになります。新しいチャレンジがあってもどうせダメに決まっていると思ってしまいます。少しでも難しいことがあるともうダメだとすぐ諦めやすくなります。うまくいかないことがあるとこうなると思っていたと曲がった考えをしてしまいます。悲観的になると落ち込むことも増えるのでいつも暗い気持ちになってしまいます。暗い気持ちになるとネガティブ思考のせいで頭がぼんやりして思考力も低下します。首を縦に振ることが減って横に振ることが増えます。ため息の数も増えるばかりです。行動しないので人生もうまくいきません。ますます悲観的になってしまい負のサイクルに陥ってしまいます。どうして人生がうまくいかないのだろう。どうして私は不幸なのだろう。くよくよ悩むことが増えてしまうのです。楽観的になれば悩まない。悩まない生き方をするなら楽観的になることです。何事も気楽に考えましょう。物事がうまくいくだろうという考え方になりましょう。楽観的になるのに根拠は必要ありません。楽観的になれば全てを良い方に捉えられるようになります。新しいチャレンジもきっとうまくいくと考えましょう。少し難しそうなことがあっても何とかなるさと考えて取り組みましょう。うまくいかないことがあっても大丈夫と考えましょう。周りからバカと言われようとマヌケと言われようと楽観的を貫きましょう。楽観的になることは心の健全な習慣。楽観的になりましょう。何事も良い方に考える癖をつけることです。楽観的になると聞けば軽率な印象を受ける人もいるかもしれませんが誤解です。楽観的になることは心の健全な習慣です。全てを楽観的になると未来が明るく感じるようになるので明るい気持ちでいられます。心が生き生きしてくるので強い気持ちでいられます。何事も良い方に考えることで行くぞやるぞという気持ちになり自分の可能性を引き出せるのです。どんなことがあっても楽観的でいよう。難しい仕事があっても楽観的に考えましょう。きっとうまくいくよねと思えばやる気が出てきます。失敗しても楽観的に考えましょう。なんとかなるよと思えば明るい気持ちになれます。たとえ未来に希望が持てなくても楽観を貫いてください。人生は生きているだけで幸せなことです。明るい気持ちで生きられれば十分と思えば笑顔になれます。どんなことがあっても楽観的でいましょう。最後に幸せになるのは楽観主義の人間。楽観主義になりましょう。意地でも楽観を貫いてください。悪い方に考えそうでも弱い気持ちを振り払って良い方に考えましょう。楽観的になれば全てが明るく見えるので怖いものがなくなります。明るい気持ちになれるため無尽蔵の力が湧いてきます。楽観的になることは未来を生きる力になります。周りから能天気とバカにされても気にする必要はありません。最後に幸せになるのは楽観主義の人間です。悲観的にならない。楽観的になる。悩まない生き方をする30の方法。その4、持つから悩む。持たなければ悩まない。持つことイコール幸せなこと。そう考えているなら考え直した方がいいでしょう。持つことが幸福につながるとは限りません。生活向上につながるとも限りません。所有は肉体的にも精神的にも重くのしかかります。もちろん所有がプラスに働くこともありますがマイナスに働くことも少なくありません。持ち物を増やすことは悩むことを増やすことにつながります。物を持つとそれに伴って悩むことが出てくる。物を持つとそれに伴って悩むことが出てきます。置き場所や保管場所のことで悩みます。維持管理のことで悩みます。修理やメンテナンスのことで悩みます。安全確保のことで悩みます。それらに伴う時間や経費のことでも悩みます。持つとあれこれ悩むことになります。一つあたりの所有の負担は小さくても積み重なると大変です。物を増やすことは悩みを増やすことです。体力的にも経済的にもなかなか軽視できません。持たなければ悩まない。持たなければいいのです。持たなければ負担がゼロになります。それに振り回されることもなくなります。持たなければいけないという考え方にとらわれていませんか。いいえ、それは誤解です。工夫とアイデア次第では持たなくても済むことがあります。例えば車です。車を持つと手間暇が増えます。駐車場が必要です。ガソリン代や維持管理費がかかります。給油、洗車、自動車保険、そして定期的な車検も必要になります。車を持たなければこうした手間暇から一切解放されます。車に関して悩むことがゼロになります。通勤に車が必要なら会社の近くに引っ越せばいいのです。所有の悩みだけでなく通勤時間も節約できて一石二鳥です。レンタルで済ませられるものがあればレンタルで済ませましょう。現代はレンタルサービスの行き届いた時代です。着物、スキー用品、キャンプ用品、登山用品の遊び道具、あらゆるものがレンタルできると言っても過言ではありません。めったに使わないものなら所有よりレンタルの方が楽です。物を持たなければそれを置く場所や管理に悩まされることがなくなります。レンタルした方が費用が安上がりになることも少なくありません。持たないという考え方で生活を見直してみてください。時計を持たないという選択もあります。テレビを持たないという選択もあります。固定電話を持たないという選択もあります。家を持たないという選択もあります。物質的に必要最小限の生活にすれば維持管理の手間から解放されます。物に関して悩むことがなくなります。肉体的にも精神的にも楽になりフットワークが軽くなります。〇〇が必要という固定観念をなくしゼロベースで考えてみると新しい世界が開けるはずです。勇気を出して持たない選択を選ぶ。物を持たないと不便になると思いますが本当にそうでしょうか。物を増やすことによる利便性の向上より物を減らすことによるストレスの軽減の方が総合的にプラスという場合があります。利便性ばかり追求するのではありません。なくても大丈夫というものは勇気を出して持たない選択を選んでください。必要最低限のものしか持たなくても意外と不便がなく生きていけます。 所有を減らすことは悩みの対象を減らすことになります。持たなければ悩むこともないのです。子供を持たないという生き方もある。持たない生き方は物に限ったことではありません。夫婦の価値観によっては子供を持たないという選択肢もありです。夫婦が納得しているならリンクスも素晴らしい生き方の一つです。幸せの価値観は人それぞれです。子供より仕事を選ぶ人もいるでしょう。子供を必要としない夫婦もいるでしょう。結婚すれば子供を持つべきだという古い価値観にとらわれる必要はありません。夫婦の幸せの形はそれぞれです。それぞれが納得しているならそこに幸せがあります。持つ自由もあれば持たない自由もある。持たないことは悲しいことではありません。持つ自由もあれば持たない自由もあります。悩まない生き方をするなら持たない価値観を取り入れてみてください。持たないことでそれに振り回されることがなくなります。幸せに必要なのはあくまで精神的豊かさであり物質的豊かさではありません。物を減らせば悩むことも減ります。心も軽くなりストレスからも解放されるのです。持つことに執着しない。できるだけ持たないようにする。悩まない生き方をする30の方法。その後、完全な人間になろうとするから悩む。不完全な自分を受け入れれば悩まない。完全な人間になろうとしないことです。完全な人間になるのは不可能です。もともと人間は不完全な生き物です。誰にでも苦手や弱点はあります。弱いところもあれば最初からできないこともあります。思い込みをすることもあれば勘違いをすることもあります。ぼんやりしていたせいでミスをすることもあります。せっかく覚えたことも時間が経てば忘れます。一生懸命頑張っても才能がないことには限界があります。肉体には寿命があり、いずれ死を迎える時がやってきます。この世に万能人間が一人もいないように完全な人間になろうとするのは不可能です。完全な人間になろうとすると弱いところに注意が向きます。〇〇が苦手。〇〇ができない。〇〇が足りない。マイナス面ばかり見てしまい、自分で自分を責めてしまいます。きちんとできないことにイライラしてしまいます。セルフイメージが下がってしまい、自信を喪失します。そんな自分にも嫌になって自己嫌悪になってしまいます。不完全な人間が完全になろうとするのは最初の時点で無理があります。完全な人間になろうとするから悩むのです。不完全な自分でよしと考えること。悩まない生き方をしたいなら不完全な自分を受け入れましょう。不完全な自分でよしと考えることです。人間ですから苦手なこともあればできないこともあります。思い込みをすることもあれば勘違いをすることもあります。間違えることもあれば度忘れをすることもあります。どんなに頑張っても能力や才能の限界があります。完璧にはなれない、万能にはなれないと自分を許していきましょう。もともと人は不完全な生き物なのですから能力も才能も限界があって当然です。もちろんミスや失敗が起きたときは反省が必要ですが、いつまでもくよくよする必要はありません。反省が終わればさっと忘れ、また前を向いて歩き始めればいい。不完全を良しとして受け入れればいいのです。どんどん不完全な自分を受け入れていこう。苦手なことやできないことがあっても自分を責めません。悪いことではない。人間らしいことだよね。できる人にお願いすればいいね。くよくよしないで楽観的に考えましょう。思い込みや勘違いがあっても自分を責めません。仕方ないね。うっかりすることもあるよね。大丈夫大丈夫。前向きに考え不完全な自分を受け入れましょう。能力や才能の限界を感じても自分を責めません。このあたりが限界だね。これは自分に向いていないことだね。自分の理解が深まったね。プラスに受け止め自分の適性を知る手がかりにすればいいのです。不完全な自分を受け入れていきましょう。ネガティブ思考が吹き飛んで自責の念に苦しまなくなります。余計なストレスから解放され気持ちも楽になります。それどころか自分が愛らしく思えてくるでしょう。人は不完全な人間に好感を持ちますが、自分についても同じです。自分の不完全さを認めて受け入れると温かみや人間味を感じて自分のことが好きになれます。人間らしいなとしみじみして心の安定が手に入るのです。完全な人間になろうとしない。不完全な自分を受け入れる。悩まない生き方をする30の方法。その6、失敗を引きずるから悩む。バネにすれば悩まない。失敗は誰にでもあるもの。失敗をしない人はいません。特に初めてのチャレンジはイメージがつかめなかったり、手順や方法がわからなかったりつまずくことでしょう。最初は失敗して当然と言えます。大切なのは失敗した後の対応です。失敗との付き合い方は人生を大きく左右するポイントです。失敗を引きずるから悩む。失敗の後落ち込んだまま引きずることがあります。自分が情けない。どうしてあんなことをしてしまったのだろう。あの時こうしていればよかった。振り返っては落ち込み、くよくよしてはため息をつきます。一度だけでなく何度も思い出します。思い出すたびに辛い気持ちがフラッシュバックして、しばらく経ってはまた思い出します。これはよくありません。失敗を引きずるのは不毛です。もう終わったことです。過去には戻れません。どうしようもないことを嘆いたところでどうしようもありません。失敗を引きずったところで建設的なことは一つもない。失敗するのはいいのです。引きずるのがいけないのです。失敗を引きずれば引きずるほど無駄にくよくよしてしまいます。貴重なエネルギーを消耗して自分の可能性を狭めてしまいます。頭の中で悪い妄想が膨らんで何も動いていないのに精神的疲労が蓄積されます。気づけばどっと疲れているのです。失敗は過去の話です。終わったことは今さらどうにもなりません。思い出したところで負のスパイラルに陥るだけ。建設的なことは一つもありません。失敗は引きずるものではなくバネにするもの。失敗は引きずるものではありません。バネにするものです。失敗したらまず反省をしましょう。冷静に振り返って客観的に自分の言動を見つめます。悪いところが見つかれば同じことが繰り返さないための方法を考え具体策を立てます。ここまでできれば反省は終了です。失敗したことは過去の話としてきれいさっぱり忘れましょう。失敗から学び終えて次に生かせばいいのです。失敗をバネにすれば悩むことはない。失敗から得た学びをきちんと生かせれば強力なバネになります。 失敗をバネにすることで次に向かう推進力に変わります。大きな飛躍につなげられます。失敗したら両手を挙げて喜んでください。失敗は成功への階段です。誰よりも早く失敗する人が誰よりも早く成功します。失敗しないように生きるのではありません。失敗との付き合い方を工夫するのです。失敗は引きずるのではなくバネにしてください。失敗をバネにすれば悩むことはないのです。失敗をしたら引きずるのではなくバネに変える。悩まない生き方をする30の方法。その7。建前で生きるから悩む。本音で生きれば悩まない。建前で生きていませんか？建前ばかりで塗り固められた人生になっていませんか？それはいけません。建前で生きると悩むことも増えます。もちろん人生では建前が必要になることもあります。私たちは人間関係の中で生きています。場を乱さず秩序を守るため建前で接することもあるでしょう。交渉や話し合いではまず建前から入り、相手の様子を伺いながらお互いの妥協点を探っていくことが多い。反対であっても建前上賛成せざるを得ない時もあるはずです。建前は社会を生きていく上で必須の処世術です。しかし過度の乱用には要注意です。建前ばかりではいけません。建前が増えれば増えるほど誤解されやすくなります。本音と建前のギャップが広がるにつれて違和感に苦しめられ悩むことも増えてしまいます。建前が増えると誤解されることが増える。建前は本当の考えを表現しているわけではありません。表向きの考えに過ぎません。場をスムーズにすることと引き換えに優しい嘘をついている状態です。時には優しい嘘も必要ですが、何度も繰り返されると思わぬ方向に話が進んでしまいます。建前ばかりになると周りの人はそれがあなただと誤解します。みんなは私のことを誤解している。本当に言いたいことを言えていない。私が本当に言いたいのはそうではない。本当のあなたと周りから思われているあなたとの間でギャップが生じます。また建前ばかりでは表面的な浅い会話しかできず、仲を深めていくことも難しくなります。人間関係に悶々とすることが増え悩むことになるのです。本音で生きれば悩まない。悩まない生き方をしたいなら本音で生きるようにしましょう。本心から出た言葉を発しましょう。建前を取り除いた本当の考えを表現しましょう。もちろん時には建前も大切ですが、必要最小限にします。本音で生きるを言い換えれば正直に生きるということです。本音で話して素の自分を見せれば、周りの人はあなたのことを正しく理解してくれるようになります。本音で生きることは勇気のいることですが、悩まない生き方のためには欠かせないポイントです。素の自分を出しても案外嫌われないもの。本音を表現することで相手から驚かれることもあるでしょう。自分にとって普通のことでも相手には不思議や非常識に映ることもあります。相手は、あなたはそういう人なの。変わった考えだねと驚かれるかもしれませんが、最初だけです。しばらくすればキャラクターを理解されるようになります。素の自分を出しても案外嫌われないものです。ユニークな考えを持っていてもそれを表現し続けているうちに個性として認識されていきます。一旦キャラクターを理解されればあとはスムーズです。少しきついことを言っても相手に受け入れてもらいやすくなります。独特の考えを言ってもあなたらしいねと思われるようになります。理解してくれる人も現れます。去る人がいてもいい。本音で生きることであなたから去る人もいるでしょう。それはそれでいいのです。引き止める必要も追いかける必要もありません。そのままにすればいい。残った人たちと仲良くすればいいことです。本音になれば相性の合う合わないが早めにわかるので大切な人に集中できます。本音で生きると毎日がドラマになる。本音で生きると正直な意見を言えるようになります。やりたいことをやれるようになるので毎日が楽しくなります。近づく人、去る人がはっきりして理想的な人間関係が築かれます。ありのままの自分を表現できるので心の葛藤に苦しむことがなくなります。時には辛いこと、大変なこともありますが、自分と向き合った結果なので納得した人生を歩めます。素の自分を出して生きることは尊いことです。どんどん自分らしい道を歩んでいけます。毎日がドラマになるのです。建前で生きるのではなく本音で生きる。悩まない生き方をする30の方法。その8、相手を変えようとするから悩む。自分が変われば悩まない。相手を変えようとしないことです。人とトラブルになったとき、相手に変わってほしいと思うことがあるでしょう。相手のここに問題がある。相手のここを直してほしい。きちんと改善してほしい。相手さえ変わってくれれば問題はすべて解決する。言葉なり態度なり相手の悪いところが目につくと直してほしいと思うもの。トラブルの原因は他人にあるなら相手に変わってほしいと思うのも当然です。しかしここに注意ポイントがあります。相手を変えようとすると間違いなく悩むことになります。相手を変えようとするのは容易なことではない。相手を変えようとするのは容易なことではありません。性格を変えるようなものです。自分の性格を変えるのは自分ですら難しいのに、どうやって人の性格を変えるのでしょう。不可能ではありませんが、極めて難しいと考えていいでしょう。超困難かつ非現実的です。相手を変えようとしても思うようにいかなくて当然です。超困難に取り組めば思うようにいかなくて悩みます。どうすればあの人の悪いところを直せるのだろうと悩んでしまいます。相手を変えようとしてもうまくいくとは限りません。むしろうまくいかないことの方が大半です。相手を変えようとすれば余計な反発が生まれます。相手は何が何でも変わらないと意固地になってしまうかもしれません。摩擦が生まれ、ますますトラブルがエスカレートするでしょう。悩みが減るどころか増えることになります。相手を変えようとするから悩むのです。自分が変われば悩まない。相手を変えようとしないことです。自分が変わればいいのです。相手を変えるのはコントロールできませんが、自分が変わるなら自分次第です。例えば相手の言葉遣いを直したいなら自分の言葉遣いを直してください。無関係に思えますが関係があります。どんな時も丁寧な言葉遣いを貫きましょう。あなたが丁寧な言葉遣いをすればそれにつられて相手も言葉遣いが丁寧になっていくでしょう。人間関係は鏡の法則があります。相手を変えようとしても変わりませんが、自分が変われば相手も変わります。どうしても相手が変わらないなら近づかなければいいことです。距離を置いたり接触回数を減らしたりです。あまり関わらないようにすることなら自分の努力で実現できます。 仕事の都合で難しい場合もありますが、最低限の接触程度ならできるでしょう。無理に関わることはありません。きちんと挨拶だけしておけば大丈夫です。自分にも非があるかもしれないと考えてみる。相手に問題があったとしても、自分は悪くないとは言い切れません。自分を振り返ってみてください。自分にも非があるかもしれないと考えてみましょう。冷静に振り返ってみると、自分にも何らかの非が見つかるかもしれません。自分も不快な態度をしていたかもしれません。知らず知らずのうちに誤解を招くような言葉遣いをしていたかもしれません。自分にも非が見つかれば人のことは言えません。すぐ反省してきちんと改善しましょう。自分のここが悪かったね。こうすればいいねと冷静に受け止め、きちんと改善をするだけです。自分が変わろうとすれば自己成長にもつながります。悩むことがなくなる上、成長にもつながるので一石二鳥です。相手を変えようとするのではなく、自分が変わる。悩まない生き方をする30の方法。その9。物にお金をかけるから悩む。頭にお金をかければ悩まない。悩まない生き方をしたいなら、物にお金をかけることに注意しましょう。物にお金をかけると悩むことが増えます。置き場所や保管場所のことで悩みます。維持管理のことで悩みます。修理やメンテナンスのことで悩みます。高価で高級なものであればあるほどデリケートになってしまい、悩みが増えます。傷ついたらどうしよう。盗まれたらどうしよう。セキュリティ対策はどうしよう。高価で高級なものであればあるほど悩むことも増えてしまいます。物にお金をかけると、かえって悩むことが増えるのは皮肉です。頭にお金をかければ悩まない。悩まない生き方をするためには、物にお金をかけるのではありません。頭にお金をかけましょう。頭脳に投資するということです。頭にお金をかければ知識や知恵が身につきます。知識や知恵はどんなに増えても邪魔になりません。頭の中に保管されるため置き場所に悩むことはありません。整理整頓に悩むこともありません。物とは違って錆びたり傷ついたり壊れたりすることがないので安心です。頭の中にある知識や知恵は完全なセキュリティが確保されています。世界一の泥棒でもあなたの頭の中にある知識や知恵は盗めません。自分から話さない限り盗み見されることもありません。しかも大変便利です。頭にお金をかければ知性と教養が身につき賢くなれます。賢くなれればトラブルを防止できます。たとえトラブルが発生しても知識と知恵があれば解決もスムーズでしょう。不思議なことですが、頭にお金をかけていると表情まで洗練されていきます。世の中のことを見通せるようになるので凛々しい顔つきになるのです。頭脳に投資するのは自然の摂理。人間は地球上で最も頭脳が発達した生き物です。最も頭脳が発達しているのですから、頭脳に投資するのが自然の摂理です。頭にお金をかけていきましょう。頭脳に投資して知力を鍛えていきましょう。たくさん本を読み、たくさん映画を見て、いろんな土地へ旅行をしましょう。学校の勉強だけでなく、興味のあることはどんどん積極的に学んで身につけていくことです。試験のための知識ではなく、生活や人生に役立つ知識を身につけてください。頭脳に投資することも自分磨きの一つです。頭脳に投資すればするほど知力が鍛えられ、知性と教養が身につきます。人間性が磨かれ、生き方が洗練されます。頭にかけたお金は将来きちんと回収できる。物として残らないのでもったいないように感じるかもしれませんが、誤解です。知識や知恵は一定水準を超えれば稼ぐ力になります。稼ぐ力が高まれば、頭に投資したお金は将来きちんと回収できます。元を回収できるだけでなく、お釣りまで来ます。タイムラグはありますが、投資した金額より大きく返ってきます。頭にお金をかけることは成功するための必要条件です。物ではなく頭にお金をかけていく。悩まない生き方をする30の方法。その10。愛されようとするから悩む。愛そうとすれば悩まない。愛されようとしていませんか？多くの人から愛されたいと思っていませんか？残念ですが、愛されようとすると悩むようになります。愛されようとすると相手から気に入ってもらわなければいけません。相手から好かれ、求められる必要があります。しかし、ここが難しい現実があります。往々にして愛されようとすると人間関係がおかしくなります。自分の価値を認めてもらわなければいけません。相手から気に入られるよう振る舞わなければいけません。相手の気分を害さないように注意しなければいけません。いつの間にか尽くすという状態に陥るでしょう。気を使ってばかりで自分らしく生きられません。相手に合わせてばかりでは生き方の軸がぶれて自分を見失ってしまいます。しかもこれだけ頑張ったところで相手があなたを愛してくれる保証はありません。世の中にはいろいろな人がいます。あなたと会う人もいれば会わない人もいます。もともと会わない人から愛されるのは難しいことです。アプローチが空回りすることはよくあります。また愛してほしいという姿勢になると威圧感を与えやすくなります。愛に飢えた態度はガツガツした態度になりやすい。相手は嫌だ、怖い、気持ち悪いと驚き逃げたくなります。これではアプローチが空回りどころか逆効果です。愛されたいのに愛されないという状態になります。愛されようとすればするほど、かえって愛されなくなるという不可解な現実にはまります。だから悩むのです。愛そうとすれば悩まない。愛されようとするのではありません。愛そうとするのです。愛する行為はこちらの都合で完了します。こちらが愛せば 100% 達成です。自分ができる範囲で行動するだけです。自分のタイミングでアクションを起こすだけです。自分が相手を愛せばそこで目的が達成です。だから悩むことがないのです。見返りを求めない。相手を愛するとき大切なことがあります。見返りを求めないことです。私が愛しているのだから、あなたも私を愛してほしいというのはよくありません。見返りを求めた愛は偽りの愛です。純粋な気持ちで相手を愛しているわけではありません。不純な動機が混ざっています。純粋な気持ちで相手を愛し続けます。愛情を注ぎ続けます。見返りを求めないからこそ無償の愛です。優しく接することも相手を愛することの一つ。相手を愛すると聞けば仰々しく思う人がいますが、誤解です。優しく接するだけでいいのです。優しく接することも愛情表現の一つです。優しい言葉をかけましょう。優しい態度で接しましょう。見返りは求めず、ひたすら優しく接していけばいいのです。 あなたの優しい心が伝われば、相手は温かい気持ちになるでしょう。摩擦や衝突がなくなり、人間関係がスムーズにいきます。無償の愛を注ぎ続けることで、相手からも愛されます。愛されようとされない。見返りは求めず、純粋に愛を与え続けていく。悩まない生き方をする30の方法。その11。暇だから悩む。忙しくしていれば悩まない。人は考える足である。17世紀のフランスの学者、パスカルの言葉です。足とは植物の名前です。水辺に生えるススキに似たイネ科の多年草です。人間は自然の中で一本の足のように弱い存在だが、考える能力を持った尊い存在であるという意味があります。思考の偉大さを説いた言葉であり、大変有名な名言です。考えることは素晴らしい能力ですが、時として自分に牙を剥くことがあります。暇だから悩む。考える足という言葉の通り、人は思考する生き物です。地球上で最も高度な思考を持つ生き物でもあります。脳が発達しているため生存競争を勝ち抜き、人類は地球上で最も繁栄する生き物となりました。それゆえ暇があると、良くも悪くもいろんなことを考えてしまいます。大切なことを考えるならいいですが、余計なことまで考えてしまうと厄介です。過去を振り返り、後悔を思い出しては悩みます。未来のことを考えては余計な不安や心配をするようになって悩みます。自分のこと、友人のこと、仕事のこと、家族のこと、将来のこと。暇があるといろんなことを考えてしまいます。それゆえに悩みます。考えなくてもいいことまで考え始め、一人で悩み苦しむことになるのです。暇があると、ため息が止まらなくなります。忙しくしていれば悩まない。悩まない生き方をしたいなら、忙しくなってください。もちろん、闇雲に忙しくなるのではありません。建設的、生産的なことに忙しくなりましょう。仕事や勉強に忙しくなりましょう。スポーツに忙しくなりましょう。やるべきことに集中して忙しくなってください。やるべきことをやればやるほど人生の駒が前に進んでいきます。忙しくしていれば余計なことを考えないで済みます。適度な緊張感によって気合が入ります。集中力も発揮できて仕事がはかどります。仕事に集中すればしっかり頭が働いて解決策もひらめきます。趣味や遊びに忙しくなっても OK。 仕事に限ったことではありません。趣味や遊びに忙しくなっても OK です。充実感、幸福感、ストレス解消という意味では有意義なことです。楽しみに没頭している間は幸せな時間を送れます。楽しんだ後は気持ちのいい疲れを感じることができるでしょう。充実した時間を送って忙しくしていれば悩むこともないのです。やるべきことに忙しくなって余計なことを考えないようにする。悩まない生き方をする30の方法。その12。MUSTで生きるなら悩む。WANTで生きれば悩まない。悩まない生き方をしたいなら MUSTに注意してください。MUSTを和訳すると〇〇しなければいけないということです。もちろん私たちの生活ではしなければいけないことがあります。法律は守らなければいけません。部屋が散らかれば掃除をしなければいけません。食べていくためには稼がなければなりません。与えられた仕事は責任を持って果たさなければいけません。しなければいけないことはあって当然のことです。では何が重要なのかというと、 MUSTの割合です。生きていく上で MUSTがあるのは仕方ありませんが、 MUSTばかりでは辛いものがあります。 MUSTの割合が大きくなるにつれ悩むことも増えます。 MUSTには義務感や強制感があるからです。 MUSTには義務感や強制感がある。仕事をしなければいけない。勉強をしなければいけない。人生を頑張らなければいけない。 MUSTには強制感があり、やらされているような感覚を覚えます。不便で不自由で鎖でつながれているような感覚が生じます。本当はやりたくないが仕方なくしているという感じがあります。早く終わらないかな、うまく逃げられないかな、なんとかサボる方法はないかなと悩んでしまいます。本当はやりたくないのにやらなければならず、心の葛藤に悩んでしまいます。MUSTには心の高揚感がありません。明るい気持ちになったり、ワクワクして心が踊ったり、楽しさで笑顔になったりすることがありません。MUSTが中心になった生き方をしていると、毎日がストレスになり、生きていくのが辛くなります。MUSTは内発的動機づけに苦労するでしょう。もともとやりたくないことなので、外部から報酬や見返りがないとなかなか頑張れません。WANTで生きれば悩まない。悩まない生き方をするなら、WANTを大切にしましょう。WANT とは〇〇したいということです。自分がしたいことをしましょう。欲している、興味がある、近づいてみたいということです。WANT を大切にすると内発的動機づけがスムーズです。もともと興味関心のあることなので、外から報酬を与えられなくても意欲的になれます。意欲的になっていることは自然と集中して打ち込めるので成長も早くなります。WANT で生きると失敗も乗り越えられます。WANT に秘められたパワーによって根気が生まれます。WANT の気持ちは気力や精神力に転化され、困難があっても乗り越えやすくなります。WANT で生きると自分に対して素直になれるので魅力的になれます。正直な自分でいられます。意欲のままに行動でき、ありのままの自分を表現できます。WANT で生きるとワクワクすることが増えるため、毎日を楽しめるようになります。笑顔と感動が増えて、人生がバラ色になります。できるだけ MUSTを減らし、できるだけ WANT を増やしていく。あなたの WANT は何ですか？やりたいこと、興味のあること、好きなこと。WANT には自分から近づきましょう。ビジネスでも、プライベートでも WANT を大切にしてください。仕事が億劫とはいえ、すべてが辛いわけではないでしょう。億劫な仕事の中にも WANT があるはずです。それを見つけ、打ち込めばいいのです。日常から MUSTをゼロにすることはできませんが、減らすことならできるはずです。できるだけ MUSTを減らし、できるだけ WANT を増やしていきましょう。MUSTで生きると、苦労と我慢が増えて、ストレスの多い人生が待っています。WANT で生きると、喜びと楽しみが増えて、楽しくて明るい人生が待っています。しなければいけない、ではなく、したいという気持ちを大切にすることです。MUSTで生きるのではなく、WANT で生きる。悩まない生き方をする30の方法。その13。お金がないから悩む。お金があれば悩まない。お金がないから悩みます。 万日のことが起こったとき、お金がないと苦労することになり悩みます。お金がないと何かと不便です。お金がないとできないことが増えます。私たちは資本主義社会の中で生きています。資本主義社会においてお金は血液と同じです。お金という名の血液が社会の中をぐるぐる駆け巡っています。そのためお金がないと不便が生じます。食べるものも着るものも住むところもお金がないと困ります。遊びにも趣味にも困ります。お金がなくても好きなことはできますが、全力で打ち込めません。制限がかかったり不便が生じたりします。ちょっとしたプレゼントを送ることすら抵抗を覚えます。生活全般においてお金がないと困ります。お金がないと健康で文化的な最低限の生活を送れなくなります。自力で何とかするしかなく、余計な手間暇がかかります。お金がなくなるイコール死につながると言っても過言ではありません。お金がないとお金がないことにも悩む。お金がないとできないことが増えて悩むだけではありません。お金がないとお金がないことにも悩みます。心の中でお金がないお金がないと愚痴を言い続けることになるでしょう。不安で落ち着かず常にストレスを感じ続けることになります。お金がない苦しみは今にも死にそうな辛さがあります。体はどこも悪くなくても変な日や汗をかき息苦しさを感じ気分が悪くなるでしょう。目の前が真っ暗に感じて生きている心地がしないのです。貧乏は病気のような苦しさがある。貧乏は病気ではありません。病気ではありませんが病気のような苦しさがあります。貯金が少ない状態は重い病に苦しんでいるようなもの。いつも不安で心が苦しくて冷や汗をかくことになるでしょう。ちょっとしたことにも極端に怯えるようになります。小さなトラブルが起こっただけでお金がないのにどうしようとひどく動揺してしまいます。貯金がゼロなら一刻も早くお金を貯めなければいけません。お金はこの世に存在する最も便利な道具。もちろん世の中はお金が全てではありません。愛や友人などお金で買えないものもあります。だからといってお金は役立たないものではありません。むしろ逆です。お金は便利な道具です。この世に存在する最も便利な道具です。私たちが生きている世界は資本主義社会です。資本主義社会の中ではお金は絶大なパワーを持っています。食べ物も着るものも住むところもお金がなければ困りますが、お金があれば大半は解決です。欲しいものの 99% はお金で買えるはずです。お金があれば悩まない。お金があれば自由が買えます。お金でほとんどのことが解決する世の中です。お金があれば不便を減らせ、できる幅が広がります。買いたいものを買え、やりたいことができます。好きなものを食べたり、自由に遊べたり、贅沢もできたりします。長い距離も短時間で移動できます。プレゼントを送ることにためらうこともなくなります。一人ではできない仕事もお金があれば外注できます。ストレスがあってもお金があればスムーズに解消できるでしょう。怪我や病気をした時、適切な治療を受けることができます。命の危機に直面してもお金さえあれば一命を取り留め救えることがあります。お金で全てのものが買えるわけではありませんが、世の中のほとんどはお金で買えてしまう現実があります。お金はあるに越したことはありません。お金があればあるほどできることが増えるため悩まなくなります。目安は年収分の貯金。一定の貯蓄を作りましょう。たかがお金されどお金。もちろんお金を貯めてばかりではいけませんが、一定の貯蓄は必要です。貯蓄はバッファの役目を果たします。お金持ちになる必要はありません。一定の貯金でいいのです。目安の一つとして年収分の貯金です。年収分の貯蓄があれば十分とは言えないまでもひとまず安心と言えるでしょう。お金を悪者扱いしないこと。お金を悪者扱いしないことです。お金に悪いイメージを持っている人がいますが、それは誤解です。お金は生きていく上で欠かせないものです。不便が減って余計な苦労をしなくて済みます。お金を否定するともはや生きていくことすらできなくなります。お金は否定するのではなく肯定しましょう。お金を嫌いになるのではなく好きになりましょう。お金があれば悩まないのです。お金を肯定して年収分の貯蓄を作る。悩まない生き方をする30の方法。その14。理想に固執するから悩む。上手に妥協すれば悩まない。あなたには理想がありますか？理想の自分、理想の体型、理想の夢。理想の住まい、理想の暮らし、理想の人生。理想の仕事、理想の職場、理想のキャリア。理想のパートナー、理想の夫婦生活、理想の子育て。いろいろな理想があって、夢や希望を抱いているでしょう。こんな風になったらいいな、という理想があって、モチベーションになっているでしょう。もちろん、努力によって実現できることならいいのです。理想の体型であれば、努力によって実現できる可能性があります。肥満体であれば、ダイエットが必要です。運動と食事制限でボディラインを引き締めれば、理想の体型を実現できる可能性があるでしょう。筋肉質の体型になりたいなら、筋トレに取り組むことで理想の達成も不可能ではないはずです。しかし、どんな理想も努力すれば必ず叶うと思っているなら誤解です。時間やお金の制限もあれば、能力や才能の限界もあります。そもそも理想が高すぎて手が届かないこともあるでしょう。理想に固執していると時間、お金、労力がかかりすぎてしまい、底なし状態になります。叶わない夢を死ぬまで延々と追いかけているようなもの。世の中にはどうしても叶わない理想もあります。努力が報われるとは限らないように理想が叶うとも限りません。いくら理想を実現したくても現実的に難しいことがあるのも事実です。高すぎる理想はもはや叶わぬ夢物語。高すぎる理想は無謀な挑戦です。もはや叶わぬ夢物語です。理想と現実のギャップが埋まらず悩み続けることになるでしょう。どうしてうまくいかないの？と自分を責めることになるでしょう。理想に固執すると人生の無駄遣いが生まれどんどん大きくなります。時間、お金、労力といった貴重なリソースを食いつぶすことになります。ある時思わぬしっぺ返しを食らうことになるでしょう。大切な人を失うことになったり、多額の借金を背負うことになったりなど負の結果をもたらすこともあります。こんなはずではなかったと後悔することになります。理想があるのは素晴らしいことですが、固執するのはよくありません。現実的に考えて実現は難しそうだと気づいたら上手に折り合いをつけましょう。妥協するということです。大切なことは上手な妥協を見合う。上手に妥協しましょう。妥協という言葉に悪いイメージを持つ人もいるかもしれませんが、誤解です。負けることでもなければ恥ずかしいことでもありません。 妥協とは現実と向き合って上手に生きる知恵です。悩まない生き方を実現するための手段です。理想のすべてを諦めるわけではありません。理想の一部を諦めるだけのことです。上手に妥協すれば一部を諦めるだけで済みます。完全に諦めるのはできなくても一部を諦めることならできるはずです。いい意味で諦めも大切ということです。理想に固執して悩み続けるくらいなら上手に現実と折り合いをつけた方が悩みから解放されます。上手に妥協することも一つのスキル。上手に妥協すればベストは無理でもベターを実現できるでしょう。必要な時間、お金、労力が減ってストレスも小さくなります。目標を下げることで達成しやすくなります。余計なプライドを捨ててください。自分の限界を受け入れ、現実と上手に折り合いをつけていきましょう。悩まない生き方をするなら上手に妥協することが欠かせません。これでいい、これで十分と納得できればストレスから解放されます。上手に折り合いをつければ悩むことがなくなります。上手に妥協することも一つのスキルです。理想に固執するのではなく上手に折り合いをつけていく。悩まない生き方をする30の方法。その15。離れたままだから悩む。近づいてみれば悩まない。わからないことがあったときどうするかです。わからないことがあるにもかかわらず離れたまま解決しようとしていませんか。離れたままでは悩みの解決は難しい。なんだろう。はっきり見えないな。離れたままではぼんやりしてよく見えません。形がはっきりわからず抽象的に見えてしまいます。見間違えるかもしれません。はっきり見えないことにストレスを感じ、だんだんイライラが募ってくるでしょう。視力検査のようなものです。離れたままではよく見えず、よく見えないから悩みも解決されません。近づいてみれば悩まない。近づけばいいのです。わからないことがあったら近づいてみましょう。近づくことに高度な能力や難しいテクニックは不要です。必要なのは行動です。誰でもできることです。シンプルに近づくというアクションを起こせばいいのです。例えば大学進学のことで悩んでいる状況があるとします。いいなと思う大学があるものの本当にふさわしいのか確信が持てなくて悩んでいるとしましょう。本を読んだりインターネットで評判を確認したりしてもいまいちピンとこないことがあるでしょう。イメージは湧くものの決定打に欠けることが少なくありません。そんな時はオープンキャンパスを利用すればいいのです。自分から大学に出向いて校内を直接歩いてみて雰囲気を肌で感じ取ります。近づくとそこで校舎や学生たちの雰囲気がわかります。書籍やインターネットだけではわからない具体的なことがわかります。頭の中でモヤモヤしていたものがクリアになります。その大学で学ぶ自分の姿をイメージできるようになるでしょう。その大学に進学すべきかはっきりわかるようになります。就職活動で悩んでいるとします。就職活動中のみでどの会社で働こうか悩んでいる場面があるとしましょう。こうした時も近づくというアクションが有効です。わからないことがあれば OB、OG 訪問や会社説明会を通して近づいてみましょう。現場で働いている人の話は一時情報です。そこで働く本人から話を直接伺うことで社風、働き方、職場の雰囲気などが具体的にわかるでしょう。書籍やインターネットでは得られない貴重な情報を入手できるはずです。近づく行為とは具体的に知る行為。近づく行為とは具体的に知る行為です。手や足を動かして物理的に近づいてみてください。近づけばモヤモヤしていた霧が晴れます。視界がクリアになってはっきり見えるようになります。視力検査ではどんなに視力が弱い人でも視力検査表に近づけば見えるようになりますが、人生も同じです。頭が悪か、漏斗感が鈍かろうと対象に近づけばはっきり見えて具体的にわかるようになります。判断材料が得られると正しい決断ができます。近づいてください。物理的に近づくだけでいいのです。対象がはっきり見えてこうすればいいという方向性も見えてきます。近づいてみれば悩まないのです。わからないことは近づいてみる。悩まない生き方をする30の方法。その16。考えるから悩む。考え抜けば悩まない。考えてはいけません。もちろん考えるのはいいのですが、普通に考えるだけでは不十分です。大切なのは思考の深さです。普通に考えていては深掘りができません。表面的な部分しか見ることができません。細部まで思考を行き届かせることができません。注意も散漫になるので思考に集中できません。本気で考えていなければいい知恵もいいアイデアもひらめきません。浅い思考では浅い結論しか出ません。運が良ければ悩みを解決できるかもしれませんが、あくまで運次第です。普通に考えるだけでは悩みも解消されません。考えるだけでわからないまま終わりです。考え抜けば悩まない。考えるのではありません。考え抜くのです。考え抜けば雲を突き抜けることができます。どんな大雨であろうと、どんなにひどい大雪であろうと、分厚い雲の上には晴天が広がっています。美しい青空が広がっています。悩みも同じです。どれだけ大きな悩みであろうと、どんなに難しい悩みであろうと、考え抜けばその先にはすっきりした世界が広がっています。必ず解決方法が見つかります。悩みから解放された美しい世界が広がっています。考えて、考えて、考え抜く。考えるのではなく、考え抜いてください。たっぷり時間をかけて考えましょう。徹底的に深く掘り下げて考えましょう。知識と知恵を総動員させ、知力のすべてを出し切ってください。浅いところで終わりにするのではなく、じっくり突き詰めて考えることです。いろんな可能性を探ってみてください。解決の光が見えてくるまで思考に集中しましょう。なかなか結論が出なくても諦めません。必ず何かいい方法があると信じることで潜在的な能力を発揮できます。表面に惑わされず本質を見抜きます。しっかり脳を使って頭から湯気が出るほど考え抜きましょう。紙に書き出して考えることも有効です。目に見える形にすればより具体的に考えられるようになります。図表にしてみると可視化の力によって複雑だったことが簡単になります。考え抜くことで素晴らしい結論に到達できる。考えて、考えて、考え抜く。考え抜けばこれだ。という解が見えてきます。ベストアンサーが見つかることもあれば、奇跡のアイデアがひらめくこともあります。考え抜いた末に出した結論なら間違いありません。不可能と思えるようなことでも一つのアイデアで可能になることがあります。考え抜くことで素晴らしい結論に到達できます。考えるのではなく、考え抜く。 悩まない生き方をする30の方法。その17。できないことをやろうとするから悩む。できる人にお願いすれば悩まない。できないことをやろうとしていませんか？それはいけません。できないことはできません。無理やり頑張るとストレスの嵐に直面するでしょう。人には得手不得手があります。能力の限界もあります。できることもあればできないこともあります。時間の制限もあります。一人の時間は24時間です。何をどうやっても個人の時間を引き伸ばすのは不可能です。自分一人の力は限られているもの。できないことをやろうとすると壁にぶつかって前に進めなくなり悩むことになります。運に頼って仕事をするのは一種のギャンブル。一人で頑張ったとしましょう。一人で頑張った結果、うまく達成できてしまうこともあるでしょう。タイミングが良かったり、偶然のチャンスが得られたりです。素晴らしい奇跡に恵まれることもあるはずです。しかし、それは運が良かっただけのことです。毎回起こることではありません。容易に再現できるとは限らず安定性がありません。運が良ければできてしまうこともありますが、実際は滅多にありません。運に頼って仕事をするのは一種のギャンブルであり、賢明なことではありません。時間をかければできることだとしても要注意。時間をかければできることもあるでしょう。コツコツ仕事を続けることで結果が蓄積されていけばいつか実を結ぶことでしょう。もともと努力家であれば長期的な努力も得意なはずです。素晴らしい美談に聞こえますが、だからといって賢明とは言えません。一人で時間をかければできることだとしても注意してください。膨大な時間がかかってしまいます。納期に間に合わない可能性が高くなります。すべて一人で抱え込むと多大な負担を背負い込むことになり、途中で挫折する可能性も高くなります。どんなにいい仕事も締め切りに間に合わなければ0点です。評価に響き信頼に影響します。締め切りのある仕事ならまず締め切りを守ることが第一です。できないことをやろうとするのは得策ではありません。考えてみれば当たり前のことです。私たちはいつの間にかできないことをやろうとしている状況が少なくありません。苦手なことなら普段より大きなストレスも感じて疲れやすくなります。できないことをやろうとするから悩むのです。できる人にお願いすれば悩まない。できないことはどうすればいいか。できる人にお願いすればいいのです。あなたができないからといって誰にもできないとは限りません。あなたのできないは誰かのできるです。あなたにとって難しく厄介なことであっても得意な人にとっては朝飯前でしょう。できる人にお願いすればあっさり問題が解決します。余計なプライドは捨てる。できる人にお願いする上で厄介なのがプライドです。プライドが邪魔して人にお願いしにくいこともあるでしょう。ここが正念場です。プライドは捨ててください。それは余計なプライドです。お願いするのが恥ずかしいと言っている場合ではありません。プライドに固執したり、体裁や世間体にこだわったりして何でも自分で行うのはよくありません。大切なことはあくまで仕事を完了させることです。勝ち負けを持ち込みません。体裁にこだわる必要もなし。できないことは素直になってできる人にお願いしましょう。できないことはできる人にお願いするというルールを頭に叩き込み、その通りに実行してください。費用がかかるとしても安いもの。人にお願いする場合、お金がかかることもあるでしょう。費用がかかるとしても安いものです。前向きに考えてください。自分にはできないことがお金を出せば解決するのですから、便利で素晴らしいことです。人にお願いすることで自分の時間に余裕が生まれます。できないことはできる人に任せ、自分は得意なことに集中しましょう。理想的な分業が実現します。質とスピードの両方を実現でき、最高の結果を発揮できるのです。できないことは自分でやろうとせず、できる人にお願いする。悩まない生き方をする30の方法。その18。問題を放置するから悩む。解決すれば悩まない。問題を放置していませんか？先送りしていませんか？面倒なことがあれば見て見ぬふりで放置したくなるでしょう。やりたくないことならやる気が起きず先送りをしたくなるでしょう。厄介な問題であればあるほど億劫な気持ちになるもの。頭の片隅でいつか何とかしないといけないと思いつつ、なかなか重い腰が上がりません。具体的なアクションを起こさないまま時間が過ぎていくばかり。心当たりがあれば要注意です。問題を放置するのはよくありません。悩みのエスカレートにつながります。悩みの種はストレスの種。問題がそのままになっていると断るたびに悩まされます。悩みの種はストレスの種です。悩みによるストレスによってじわじわ疲労が蓄積されていきます。問題を放置したところで解決されません。問題は依然として存在します。金魚の糞のようにあなたの行く先々について回るでしょう。問題を放置している限り延々と悩まされ続けることになります。むしろ悪化していくことも少なくありません。最初は小さな問題であっても時間が経つにつれて悪化していき大きくなっていくでしょう。小さな亀裂は放っておくとだんだん開いていくように、小さな問題も放っておくとだんだん大きくなります。楽勝の問題であっても闇雲に放置しているとどんどん腐っていき大問題に発展していきます。解決すれば悩まない。大切なことは解決です。問題と誠実に向き合って決着をつけてください。問題を解決するということは悩みの発生源を断つということです。悩みの発生源を断てばもうそれに悩まされることがなくなります。解決すれば視界がクリアになって遠くまで見渡せるようになります。行く手を阻むものがなくなって駒を進められるようになります。時には妥協せざるを得ない状況もあるでしょう。妥協が必要なら妥協しましょう。必要な妥協は恥でも負けでもなく未来につながるアクションです。解決すれば心が軽くなって気持ちもすっきりします。悩みの種が消えることでストレスの種が消えます。正常な自分を取り戻すことで本来のパワーが湧いてくるようになります。問題は放置するものではなく解決するもの。問題は放置するものではなく解決するものです。当たり前のことを当たり前にするだけです。放置しそうになったら自分に鞭を打ってください。厳しく一括して気合を入れましょう。逃げてはいけない。目をそらしてはいけない。問題と向き合ってきちんと解決しようと。解決すれば問題が消えます。時間や労力はかかるかもしれませんが、大変なのは一度だけです。きちんと解決できれば再び苦しめられることがなくなります。 解決すると決めたらできるだけ早く取り掛かろう。解決すると決めたら今すぐ解決に取り掛かりましょう。今日中に完全な解決はできなくても、解決のために何かできることがあるはずです。小さなことでもいいので、解決につながるアクションを起こしてください。100のステップがあるなら1のステップくらいは踏めるはずです。できるだけ早く解決するに越したことはありません。解決すれば悩まないのです。問題は放置せず、きちんと解決する。悩まない生き方をする30の方法。その19。一時的な対処だから悩む。根本的な対処をすれば悩まない。問題が発生したら解決が必要です。ただし、解決ができればいいわけではありません。大切なのは一時的な対処か根本的な対処かです。問題解決の良し悪しによってその後の悩む悩まないが決まります。一時的な対処で安心してはいけない。問題が起こった時早く解決したいと思うもの。早く何とかしたい。早く問題を解決したい。1分1秒でも早く解決したい。ここでよくありがちなことがあります。早く問題を解決したい気持ちが強いとスピードを優先した対処になりやすい。急ぐあまり時間や労力のかからない方法で解決しようとする傾向があります。ここが要注意です。往々にして手間暇がかからない対処は一時的な対処になりやすい。その場しのぎの対処になりやすいのです。一時的な対処は必ず再発する。一時的な対処はよくありません。一時的な対処はいわば応急処置です。急場をしのぐための間に合わせの対処です。一時的な対処は本当の解決になっていないためいつか再発します。忘れた頃に再び問題がぶり返します。再び慌ててしまい同じように一時的な対処で済ませてしまいます。再発するたびにどうしようどうしようと悩むことになります。解決と再発を繰り返すことになり延々と悩み続けることになります。手間も時間もかかってばかりで無駄が多くなります。根本的な対処をすれば悩まない。悩まない生き方をしたいなら根本的な対処が大切です。問題が起こったとき一時的な対処ではなく根本的な対処をしてください。根本的な対処は問題の原因を元から断つことになります。きちんと根本的な対処ができれば再発することはありません。一度苦しむだけで済みます。一度きちんと根本的な対処ができれば二度と同じことが起こる心配はなくなります。一時的な対処をすることがあっていいのですが、それで安心しないこと。一時的な対処が禁止というわけではありません。スピードが最優先で一時的な対処が適している場面もあるでしょう。もちろん一時的な対処をすることがあっていいのですが、それで安心しないことです。余裕ができたときにきちんと根本的な対処をします。トラブルが沈静化しているうちに根本的な対処ができれば問題が再発することはありません。根本的な対処にはお金や手間暇がかけるだけの価値がある。一時的な対処ではなく根本的な対処をする癖をつけることです。根本的な対処にはお金や手間暇がかかることも少なくありませんが、それだけの価値があります。同じトラブルが二度と起こらないと思えば時間やお金を投資する意味があります。問題が起こったとき一時的な対処で安心しない。きちんと根本的な対処をする。悩まない生き方をする30の方法。その20。変化を恐れるから悩む。変化を楽しめば悩まない。変化を恐れると悩むことも増えます。世の中は変化の連続です。常に世の中は変化しています。今この瞬間も世界のどこかで新しいものが生まれては古いものが消えています。変化を恐れていると世の中の移り変わりについていけません。変化を拒んで現状維持のままでいると知らないことが増えます。わからないことが増えるとますます変化が怖くなる悪循環に陥ります。どんどん世の中のことがわからなくなり世間から取り残されてしまいます。世間から隔離されたような気分になり悩むことが増えるのです。新しいことに挑戦できないとなりたい自分になれない。変化を恐れていると新しいことにも挑戦できなくなります。新しいことに挑戦できないとなりたい自分になれません。なりたい自分になるためには挑戦することが欠かせません。変わりたいのに変われないという状況に陥って悩むことになります。心の葛藤に苦しむことになり悩むことが増えるのです。変化は恐れるのではなく楽しむことが大切。変化を恐れるのではありません。変化を楽しみましょう。変化を楽しめば世の中の移り変わりを受け入れられるようになります。新しい情報が吸収でき、新しい話題にもついていけるようになります。頭が柔らかくなって素直で若々しい心を保てます。変化することをエンターテインメントと考えましょう。遊びや娯楽として考えれば心が踊り始めるでしょう。ワクワクする気持ちが高まって一歩踏み出す勇気が出ます。心が活性化されやる気や元気も出てきます。世の中の変化に合わせあなたも変化していこう。新しい情報は積極的に吸収していきましょう。定期的にニュースを確認して世の中のことを理解していきましょう。なんだろうという心の声を大切にしましょう。好奇心には記憶力と吸収力も高める作用があります。気になることならどんどん吸収していけるので成長はもちろんのこと変化への適応も早くなります。繁華街をブラブラ歩くのもおすすめです。繁華街は世間の変化を知る手がかりの宝庫です。適当にブラブラ歩いていると新しいもの、面白いもの、珍しいものが目に飛び込んでくるでしょう。繁華街を歩きながら流行を肌で感じていけば楽しみながら変化を吸収していけます。新しい商品やサービスは興味を持って試してみましょう。新しい感覚を味わえるでしょう。新しい世界を知ることができるでしょう。損をしても失敗しても無駄ではありません。挑戦できた、変化ができた、新しいことを知ることができたという点では意味があります。お金が必要になりますが授業料と考えれば納得できるでしょう。世の中の変化に合わせあなたも変化していきましょう。世の中が変わっているのですからあなたも変わっていくことが大切です。変化は恐れるのではなく楽しむものです。変化を楽しめば世の中から取り残されることはありません。変化は恐れるのではなく楽しむ。悩まない生き方をする30の方法。その21。見栄を張って生きようとするから悩む。自然体で生きれば悩まない。悩んでしまう原因の一つが見栄を張ることです。無理にかっこつけていませんか？他人からよく思われようと高級なもので着飾っていませんか？ 自分をよく見せたい気持ちは誰にでもあるものですが、ここに注意があります。見栄を張れば張るほど悩むことも増えてしまいます。なぜ見栄を張って生きようとすると悩むのか。演じる必要が出てくるからです。演じるのは大変。一回演じるのは簡単でもずっと演じ続けるのは大変です。弱い自分を隠さなければいけなくなります。自分を押し殺す場面が多くなります。立派でかっこいいところしか見せられなくなり、気遣うことが増えてしまいます。いつも一生懸命の姿を見せなければいけなくなって悩みます。やりたくもないことをやらなければいけなくなって悩みます。短期であればいいのですが、これを一生続けるのは本当に大変です。長期になればなるほど肉体的にも精神的にも消耗してしまいます。一旦かっこいいイメージがつくと、これはこれで大変です。イメージを壊さないため演じ続けなければいけなくなります。いつも背伸びをしなければいけないので疲れます。素を見せることができずストレスがたまります。見栄を張って生きようとすると人目も気になります。いつも人からの評価が気になってしまいます。自分はどう見られているだろうか。きちんとかっこよく見えているだろうか。ダサいと思われていないだろうか。不安と心配が交差してなかなか落ち着けません。見栄を張ると余計な出費も増えます。高価なものや高級なものを持つ必要が出てきてお金が飛ぶように消えます。出費が多くなるとお金もたまりません。すると今度はお金もたまらないことに悩みます。見栄を張って生きるのは表向きは素晴らしくても内情は不健全です。肉体的、精神的、経済的に負荷が大きく人生の不調を招きます。短期ではうまくいっても長期になるとどこかで息切れして破綻するでしょう。悩まない生き方をしたいなら大切なことがあります。それが自然体です。自然体で生きれば悩まない。自然体とは何か。演じることなく素の状態ということです。ありのままの態度のことを言います。悩まない生き方をしたいなら自然体を大切にしてください。人目を気にせず自分に集中しましょう。肩の力を抜きリラックスしましょう。人の声より自分の心の声を大切にしましょう。人のスタイルではなく自分のスタイルを大切にしましょう。人の価値観で判断するのではなく自分の価値観で判断しましょう。見栄を張ることはやめ自然体を大切にしてください。着飾ることもなく虚勢を張ることもなく自然体を大切にしましょう。自然体になればいつもありのままの自分でいられます。どんどん自分らしさを発揮できるので笑顔の数も増えます。自然体で生きるとはありのままの自分を受け入れること。自然体で生きるとはありのままの自分を受け入れることです。もちろん弱い自分もあっていいのです。弱い自分も正直な自分の姿です。弱い自分もありのままの自分として受け入れましょう。自然体で生きると明るい気持ちに包まれます。本来の自分を表現できることは最高に幸せなこと。これでいい、このままでいい、自分らしくていいねと肯定の言葉が増えて自己肯定感が高まります。自然体で生きると疲れにくくなります。普通に振る舞うだけでいいので力む必要がありません。肩の力を抜くことができてリラックスしていられます。心に安心感が広がって精神も安定します。自然体で生きると今まで見えなかったものが見えるようになります。自然体のおかげで自然な世界が見えてくるようになります。日常の明度や彩度が上がって日々の日常が色鮮やかに見えるようになります。心の中で花が咲き毎日を生きることが楽しくなってきます。自然体イコール自分らしさ。自然体でいることに誇りを持つことです。自然体イコール自分らしさです。自然体で生きた結果たまたま立派に見えてしまうこともあるでしょう。それはそれでいいのです。不自然なことはしていないのですから気に病むことはありません。自然体になるとストレスはありません。苦痛も苦労もありません。背伸びをすることもない。着飾ることもない。見栄を張ることもない。自然体で生きると悩むこともなくなるのです。見栄を張って生きるのではなく自然体で生きる。悩まない生き方をする30の方法。その22。頑固だから悩む。素直になれば悩まない。あなたの身近に頑固な人はいませんか？もしいるならその人の人生に注目してください。きっと悩みの多い人生を送っているはずです。いつも何か悩み事を抱えていて問題解決に頭を痛めているでしょう。人付き合いも摩擦が生じていて人から距離を置かれているでしょう。悩まない人生にしたいなら頑固には注意してください。頑固になればなるほど悩むことも増えるからです。なぜ頑固な人は悩むことが増えるのか。頑固になると人の話を聞かなくなります。自分の考えに固執するためなかなか人の意見を取り入れません。良いアドバイスがあってもプライドが邪魔して受け入れを拒むので問題の解決が遅くなります。頑固になっていると思考の柔軟性が失われます。視野も狭くなるとなかなかいいアイデアが思い浮かびません。困ったなと嘆いて悩むことになります。頑固になると人付き合いでもトラブルが増えます。自分が正しいと思っているためなかなか譲ったり妥協したりすることがありません。人と衝突することが増え人間関係で悩むことになります。素直になれば悩まない。悩まない人生にしたいなら素直を心がけましょう。態度も性格もまっすぐになりましょう。まっすぐな心になって人の言動を逆らわないで受け入れるようにしましょう。素直になれば問題解決が早くなります。難しい問題であっても人の知恵を拝借すれば簡単に解決できるもの。人の意見やアドバイスを聞き入れることができるので問題解決がスムーズです。素直になれば柔軟な思考を保てます。自然と視野が広がって想像力や発想力が高まるのでいいアイデアも思い浮かびやすくなります。頭の回転が良くなってこうすればいいね、こうしてはどうだろうかと前向きな発想ができます。素直になれば自分のプライドに固執することもありません。自分の考えが間違っているとわかればすぐ考えを改められます。自分に非があればごめんなさいとすぐ謝るので仲直りもスムーズです。自分より優れたアイデアがあれば素晴らしいと認めることができすんなり取り入れることができます。人の意見やアドバイスを吸収するのでどんどん知恵が身について成長できます。悩まない生き方をするなら素直が一番。頑固な人には悩む人生が待っています。素直な人には悩まない人生が待っています。シンプルなことですが悩まない人生を実現する上では欠かせない大切なポイントです。悩まない生き方をするなら素直な人になりましょう。頑固で嫌われることはあっても素直で嫌われることはありません。 周りから素直だねと言われるようになれば合格です。素直になる。悩まない生き方をする30の方法。その23。間違ったことをするから悩む。正しいことをすれば悩まない。間違ったことをすれば悪いことが起こります。トラブルが増えます。ストレスが増えます。体調が悪くなります。人との衝突が増えます。運が悪くなります。チャンスが逃げていきます。間違ったことをすればトラブルが起こるのは必然です。間違ったことは天に逆らうことです。天に逆らえば罰が当たります。不可抗力によって損害を受けるでしょう。面倒なトラブルが起こり悩まされることになります。間違ったこととは法に反することだけではない。間違ったことと聞いて何を思い浮かべるでしょうか。最初に思い浮かべるのは法に反することではないでしょうか。もちろん法律違反は絶対 NG です。法に反することは犯罪です。罪を犯せば逮捕されそれ相応の刑を受けることになります。法律違反は誰から見ても間違ったことであり議論の余地はありません。しかし間違ったことは法律違反だけではありません。他にも3つあります。1、礼儀に反すること。2、規則に反すること。3、道徳に反すること。これらも間違ったことの一つです。法に反してはいませんが人として間違ったことです。自然の摂理に反することです。間違ったことをすればいつか必ずしっぺ返しを食らいます。正しいことをすれば悩まない。悩まない生き方をしたいなら正しいことをしましょう。まずきちんと法律には従います。法律は小さなことでもきちんと守るようにしましょう。守るべきは法律だけではありません。礼儀、規則、道徳についてもきちんと守るようにしましょう。礼儀を大切にしましょう。規則には従いましょう。道徳にのっとった生き方をしましょう。どうしていいかわからないときは良心に従って行動します。良心に問いかければおのずと正しい道が見えてきます。正しいことをすれば正しい結果が返ってくる。正しいことをすれば余計な根回しや浅はかな策略は不要になります。仕事が最小限になります。天や自然が味方をするので川の流れに沿って泳ぐようにスイスイ進みます。正しいことをすると決めてください。当たり前のことを当たり前にするだけです。決意が固まっていれば誘惑があっても理性で振り切れます。試練があっても勇敢に立ち向かっていけます。正しいことをすれば正しい結果が返ってきます。世の中の流れに従って生きることができるためスムーズに生きることができます。人は正しいことをすれば幸せになるようにできている。正しいことをすれば天が味方してくれあなたを幸せに導いてくれます。正しいことをすれば良いことが起こります。助けてもらえることも増えます。運が良くなったりチャンスに恵まれたりします。自然とうまくいくことが増え物事がトントン拍子に進んでいくでしょう。トラブルとは無縁になりスムーズな人生を歩めるようになります。誘惑があろうと試練があろうとそれらに負けることなく正しいことをしてください。人は正しいことをすれば幸せになるようにできています。正しいことは天に従ったことなので素晴らしい未来につながります。間違ったことではなく正しいことをする。悩まない生き方をする30の方法。その24。幸せになろうとするから悩む。幸せに気づいていけば悩まない。幸せになりたい。そう思っているなら一度立ち止まって考え直した方がいいでしょう。幸せになろうとするのは普通のことに思えますが注意が必要です。ここに2つの落とし穴があります。落とし穴1。幸せになろうとすればするほどどんどん不幸が強調される。幸せになりたいということは今はまだ幸せではないということです。現状に不満を抱いています。生活のどこかに不満を持っているということです。自分はまだ恵まれていないと思っています。幸せになりたいと思えば思うほど今は幸せではないという自覚を促すことになります。不足や不満に注意が向くとますます不幸感が大きくなります。幸せになろうとすればするほどどんどん不幸が強調されるのは皮肉なことです。落とし穴に。幸せを追いかける姿勢になって消耗が増える。幸せになろうとするとあれこれ悩むことになります。何をすれば幸せになれるのだろう。どこに行けば幸せになれるのだろう。私を幸せにしてくれるのは誰だろう。幸せになろうとすると幸せを追いかける姿勢になります。何か特別なことをしなければいけないような気がしてきてあれこれ悩むことが増えます。時間や労力をかけたり時には大金を費やしたりします。ストレスが生まれ肉体的にも精神的にも消耗が増えてしまいます。すでに幸せと思えば悩まない。幸せについてよくある誤解があります。幸せはなるものではありません。気づくものです。幸せになりたいではなく幸せに気づくという姿勢が大切です。すでにあなたは幸せです。それに気づいていけばいいのです。幸せに気づく姿勢で生きれば不幸を感じることはありません。感じるのは感じ者だけになります。自分は幸せではないと思いますが日常の小さな感謝に気づいていけばいいのです。幸せはそこら中に存在します。親がいること、住む家があること、着るものがあること、仕事ができること、友人がいること、健康でいること、勉強ができること、好きな趣味を楽しめること、興味のある映画を鑑賞できること、どれも歴史とした幸せです。些細なことにも注意を向けてください。歩けること、目が見えること、生きていることといった当たり前のことにも感謝してください。道端できれいな花が咲いていることも幸せなことです。一つ一つの幸せに気づいてきちんと感謝すれば今すぐ満たされた気持ちになれます。心に幸福感が広がって明るい気持ちになれます。すでに幸せであることにも気づけます。幸せセンサーをオンにする。注意を向けるだけでは幸せを感じないと思う人もいるでしょう。ここで大切なポイントがあります。自発的に感謝の気持ちを引き出していくことが大切です。例えば食事をするとき心から美味しいなと思いながら食べてみてください。仕事をするとき恵まれているなと思いながら取り組んでください。勉強をするときなるほどと思いながら学んでいきましょう。感受性を豊かにして幸せセンサーをオンにしてください。自分から感動しに行きましょう。 それだけ幸せな気分になれます。きちんと注意を向ければ、小さなことからも大きな幸せが感じられます。幸せはなるものではなく、気づくもの。幸せはなるものではありません。気づくものです。あなたはすでに幸せです。日常生活に点在する小さな幸せに気づいていけばいいのです。小さなことでも幸せは幸せです。一つでも気づくだけでも違います。嬉しい、ありがたい、素晴らしい、とポジティブな気持ちになれます。自分はすでに幸せであることを実感できるでしょう。見える世界が明るく感じられ、日常が華やかに見えてきます。生きる力が湧いてくるのです。幸せになろうとするのではなく、すでに幸せであることに気づく。悩まない生き方をする30の方法。その20を。嫌いなことを仕事にするから悩む。好きなことを仕事にすれば悩まない。嫌いなことを仕事にしないことです。嫌いなことなら避けて当然に思われますが、現実はどうでしょうか。世の中を見渡すと、意外なことに嫌いなことを仕事にしている人が少なくありません。もちろんそれなりの事情があるのでしょう。安易な事情から避けられない事情まで様々です。避けられない事情がある場合は別ですが、問題は安易な事情で嫌いな仕事をしている場合です。給料がいいから、家から近いから、尊敬される仕事だから、休みが取れやすいから、福利厚生が充実しているから、こうした事情で嫌いなことを仕事にしているなら要注意です。どれも安易です。目先のことしか考えていません。安易な事情で嫌いなことを仕事にすると、その先には悩みの日々が待ち受けているでしょう。嫌いな仕事に携わると悩みのオンパレードになる。まず嫌いな仕事は心の反作用が働きます。嫌いという気持ちが前提にあるため、ネガティブな気持ちに悩まされます。我慢することが多くなり、ストレスに悩まされます。嫌いなことをしているので、心の整理に悩まされます。なかなかやる気が出ないので、モチベーション管理に悩まされます。思うように仕事が進まないので、スケジュール管理に悩まされます。肉体的にも精神的にも苦しくなって、体調管理に悩まされます。嫌いな仕事に携わると悩みのオンパレードになるでしょう。嫌いなことを仕事にすると、40年以上にわたる我慢が待ち受けている。仕事は人生の中で大きな比重を占めるものです。一般的に仕事は学校を卒業してから定年を迎えるまで40年以上続きます。嫌いなことを仕事にするということは、嫌いなことに40年以上耐えなければいけないということになります。これを生き地獄と言わずして何というのでしょう。考えるだけでげんなりします。あまりの大変さに頭がクラクラしてくるでしょう。目の前が真っ暗に感じて、ため息が止まらなくなります。好きなことを仕事にすれば悩まない。悩まない生き方をしたいなら、好きなことを仕事にしましょう。好きなことを仕事にすれば、気持ちを奮い立たせる必要がありません。普通にしているだけで自然とやる気やパワーが出てきて、熱心な姿勢になります。ポジティブなパワーが湧いてきて、明るい気持ちでいられます。好きなことであれば、自発性が生まれます。好きなという気持ちは、近づきたいという気持ちなので、自然と積極的になれます。仕事をしているというより、遊んでいる、楽しんでいるという感覚になって、集中力が持続します。難しいことがあっても、好きなことであれば、楽しみながら解決していけます。好きなことであれば、ストレスにも強くなります。ポジティブなパワーが疲れやストレスを吹き飛ばしてくれます。楽しみながら仕事ができる上、ストレスにも強くなるので、仕事を長く続けることができ、結果を出しやすくなります。好きなことを仕事にすれば、悩むこともなくなります。好きなことに関わる仕事ならできるはず。好きなことを仕事にするなんて綺麗事だ。そんな反論をする人もいるでしょう。確かに、現実では好きなことを仕事にできないことがあるのも事実です。チャンスに恵まれない、能力が足りない、許されない状況があるなど、事情は様々です。ここがポイントです。好きなことを仕事にできないなら、好きなことに関わる仕事をしてください。一部でもいいのです。好きなことを仕事にできなくても、好きなことに関わる仕事ならできるはずです。例えば本が好きで、それを仕事にしたいとします。王道は文筆家ですが、その限りではありません。本屋で働く方法もあるでしょう。編集、構成、販売など本に関わる仕事があるでしょう。記者やライターとして働くことも本に携わる仕事と言えます。翻訳家として働くのもありです。翻訳を通して様々な文章を触れていけるので、本に携わる仕事の一つと言えるでしょう。旅行が好きだとしましょう。王道はツアー添乗員ですが、その限りではありません。旅行代理店の受付として働くのもいいでしょう。地元の観光案内役として働く方法もあります。ホテルでコンシェルジュとして働くのがいいでしょう。記者として働くのもありです。記者と旅行は無関係に思えますが、取材を通して各地を回っていけるでしょう。発想力を生かして様々な可能性を模索してください。チャンスが巡ってくれば、移動願いや転職でより好きなことに近づいていけばいいでしょう。好きなことを仕事にできないなら、好きなことに関わる仕事をすればいいだけです。好きなことを仕事にする。好きなことを仕事にできないなら、好きなことに関わる仕事をする。悩まない生き方をする30の方法。その26。無理に疲れようとするから悩む。疲れなくても良しとすれば悩まない。疲れたいという気持ちに注意してください。もちろん普通に疲れたい気持ちがあるのはいいのです。疲れたい気持ちは誰にでもあるもの。嫌われるより疲れたいのは誰にとっても共通でしょう。普通のことであり、当然のことです。スムーズな人間関係を考えるなら、やはり相手から疲れるに越したことはありません。しかし、無理に疲れようとするとなると話が変わります。疲れたい気持ちは諸刃の剣です。限度を超えれば逆効果になります。無理に疲れようとするから悩む。無理に疲れるためには気を使うことが増えます。いつも愛想よくしなければいけません。時には引きつった笑顔になるでしょう。常に相手の顔色を伺うことになります。相手の気持ちや考えに合わせなければいけなくなるでしょう。疲れるために面白いことを言わなければいけません。うまい一言を言えるかな、滑ったらどうしようとドキドキして緊張するでしょう。相手からさすがと思われるためについ見栄を張ってしまいます。相手から好意を引き出そうと頑張りすぎてしまうでしょう。無理に好かれようとすると本音を言えなくなります。言いたいことを言えないという状態のまま関係を続けるのは辛いものがあります。相手からどう思われているのか気になります。きちんと好かれたかな、どのくらい好かれたかなと不安で落ち着かないでしょう。少しでも嫌われることをしようものなら大変です。どんと肩を落とし涙目になってしまいます。 これはなかなか大変です。たまに心がけるくらいならいいですが、毎日毎回となると体力的にも精神的にも消耗が激しくなります。無理に好かれようとすると完全に演じる必要が出てきます。相手に合わせるだけでなく振り回されることになります。いつも悩まされることになってストレスの嵐です。好かれなくてもよしとする。無理に好かれようとするのはやめましょう。大切なことは好かれなくてもよしという考え方です。好かれなくても問題ありません。世の中にはいろんな人がいます。人にはそれぞれの価値観があります。あなたと相性が合う人もいれば合わない人もいます。すべての人から好かれるのは不可能です。好かれなくてもよしとすれば肩の力が抜けます。変に演じる必要がなくなって自然体でいられます。好かれないことがあるのは普通のことです。いちいち相手の顔色を伺う必要がなくなります。相手に合わせる必要もなくなって悩むこともなくなります。
嫌われることもあっていい。
時には嫌われることもあるでしょう。嫌われたら嫌われたでいいのです。もちろん迷惑をかけて嫌われるのはよくありませんが、普通に振る舞って嫌われるなら仕方ありません。嫌われてしまったね、仕方ない、そういうこともある。あまり重く受け止めずあっさり考えましょう。全く気に病む必要はありません。相性が良い人もいれば悪い人もいます。どう頑張っても自分と合わない人がいるのも当然です。自分には何の非もないのですから、堂々としていることです。無理に好かれようとしない、好かれなくてもよしという考え方で人と接する。悩まない生き方をする30の方法。その27、デマや噂に惑わされているから悩む。真実にフォーカスすれば悩まない。デマには注意してください。デマとは何か。デマとはデマゴギーの略語であり、悪評を招くよう意図的に流す虚偽情報のことを言います。デマの特徴は意図的という点です。最初から騙そうとする政治的な意図があり、どんどん広まるよう刺激的な内容が流されています。デマはあくまで虚偽情報です。デマを信じると嘘の情報に振り回され真実が見えなくなります。闇雲に信じると誤った判断をしてしまい不利益につながることがあります。いつの間にか自分が悪事に加担している可能性もゼロではありません。世間では意図的に誤った情報を撒き散らされていることがあります。特に注意したいのはフェイクニュースです。政治的な意図を狙ったフェイクニュースを信じていると期待していた結果が逆になり損をすることになるでしょう。
噂には注意しよう。
では意図的でなければ良いかというと、そうではありません。意図的であるかどうかに関わらず、不確かな情報には注意することです。例えば噂です。噂は意図的ではありませんが、根拠がありません。嘘か真実かはっきりしていません。安易に噂を信じると後からしっぺ返しを食らうでしょう。正しいことを信じているつもりが嘘を信じていることがあります。判断を誤ったり迷惑をかけたり被害を受けたりすることになるでしょう。後になって実は間違ったことをしていたと気づき後悔することが増えます。同時に悩むことも増えてしまいます。何が嘘で何が真実なのか。噂に振り回されると何が正しいのか分からず頭が混乱することが増えます。デマや噂に惑わされているから悩むのです。
真実にフォーカスすれば悩まない。
真実にフォーカスする癖をつけることです。デマや噂には惑わされません。一時情報を大切にしましょう。根拠のある情報を大切にしましょう。信頼のある情報源から情報を入手します。真実は嘘や偽りがなく正しい情報です。真実にフォーカスすれば自信を持って判断できます。人の話を聞くときもデマや噂に惑わされず真実にフォーカスしましょう。真実にフォーカスすれば物事を正しく判断できます。正しい行動をすれば正しい人生につながります。真実を見抜く力は生きていく上で必要なスキル。現在は情報が溢れている時代です。様々なメディアから情報が飛び交っています。特にインターネット上では精査されていない情報が飛び交っています。今日もあなたは情報の波にさらされながら生きているでしょう。だからこそ真実にフォーカスする癖をつけてください。私たちは今真理を見抜くスキルが必要不可欠になりました。真理を見抜く力を鍛えておきましょう。真実にフォーカスすることで正しい道も見えてきます。真実を見抜く力は生きていく上で必要なスキルです。デマや噂に惑わされず真実にフォーカスする。悩まない生き方をする30の方法。その28、責任逃れを考えているから悩む。自己責任になれば悩まない。責任、この言葉を聞いてどんな印象を受けるでしょうか。明るい印象を受ける人は少ないでしょう。責任は誰でも負いたくないもの。責任を負うのが好きという人はいないでしょう。責任を負うことは重い行為です。万一のことがあったとき、ひどく叱られたり評価を落としたりなど痛い目に遭います。迷惑をかけることがあれば謝罪の必要もあります。場合によっては多額の賠償金を支払う必要も出てきます。うまく責任から逃れられるならそれに越したことはない。保身を第一に考えると責任逃れを考えるようになります。しかしここが要注意です。責任逃れを考えるのは高度な計略が必要になります。どうすれば責任から逃れられるだろうか。責任を分散させるにはどうすればいいだろう。責任逃れを考えるとつまらない計略に頭を悩まされることになります。少しでも責任を受けたくないと思うとなおさら入念な下準備が必要になります。時には嘘をついたり悪知恵を働かせたりしなければいけないこともあるでしょう。うまい言い訳や責任転嫁の方法など卑しい考えも浮かんできます。それは不誠実なことであり人としての道義に反します。責任逃れの方法は容易なことではない。責任逃れの方法は簡単に見つかるものではありません。自分の行いにもかかわらず自分が責任を負わないのは不自然なことです。責任逃れを考えても話の辻褄が合わずなかなかいい方法が浮かびません。たとえアイデアが浮かんだとしても不誠実な方法になってしまい自責の念や良心の呵責に悩まされます。責任逃れを考えているから悩むのです。では悩まない生き方をするにはどうすればいいか。ここで大切になるのが自己責任です。
自己責任になれば悩まない。
自己責任になればいいのです。自分の行為の責任は自分が負う。そう考えればもう悩むことはありません。何かあっても痛い目に遭うのは自分です。自己責任になれば自己都合で判断や決断ができます。責任逃れに悩まされることがなくなります。 つまらない計略に頭を抱えることはありません。嘘をついたり、悪知恵を働かせたりする必要もなくなります。進みたい道を進めます。選びたいものを選べます。意思決定がスムーズになり、シンプルな考え方ができるようになります。これをします。何かあれば、私が責任を取ります、とはっきり主張できます。自己責任になることで、正しい行動をしようという意識が高まり、分別のある行動ができるようになります。もちろん、過失があれば、自分が責任を負うことになりますが、あらかじめ、覚悟が決まっていることなので、受け入れられます。自己責任になれば、悩まないのです。自己責任の生き方をする。悩まない生き方をする30の方法。その29。考えてもわからないことに没頭するから悩む。気にかけなければ悩まない。考えてもわからないことを考えていませんか？没頭して深入りしていませんか？考えてもわからないことはいくら考えたところでわかりません。曖昧な答えは出ることはあっても、明確な答えが出ることはありません。日常には考えてもわからないことが存在します。これだけ科学が発達した現代でも、まだまだわからないことは多数あります。魂は存在するのか？死後の世界は存在するのか？前世は誰なのか？死後霊は誰なのか？自分は何歳で死ぬのか？この世の始まりはいつなのか？この世の始まる前は何があったのか？この世の終わりはいつなのか？この世が終われば何が残るのか？気になって思いを巡らせることがあるでしょう。イメージを膨らませ、いろんな世界を空想することがあるでしょう。もちろん気晴らし程度ならいいのです。興味関心を満たすことで有意義な時間を送れるでしょう。答えが出ないと分かっている上でワクワクドキドキした時間を楽しむことも悪くありません。しかし深入りは禁物です。魂の存在や死後の世界のことはいくら考えたところでわからないことです。専門家が説法することはありますが、本人が直接そこに行って確かめたわけではありません。こうではないかという想像のもとに話をしています。現代の科学を結集させてもわからないことがあります。最高レベルの科学者たちが協力してもわからないことを素人が考えたところでわかるはずがありません。考え始めるとキリがありません。いろいろな仮説を立てることはできますが、明確な結論は出ないでしょう。どんなに考えたところで、結局のところわからないことに変わりありません。はっきり結論が出ないまま、どんどん時間が過ぎていきます。考えてもわからないことに没頭すると、悩みの森に迷い込んでしまいます。考えてもわからないことはどうするか。世の中にはいくら考えてもわからないことがある。まずこの事実をきちんと受け止めることです。考えてもわからないことはどうするか。気にかけないが一番です。どれだけ考えたところで明確な結論は出ないのですから、気にかけない方がいい。気晴らしや興味関心で考えることはあっても、深入りしないことです。考えてもわからないことは専門家に任せておけばいい。考えてもわからないことはそのままにしておきましょう。専門家に任せておけばいいのです。私たちは物質の世界に生きているのですから、死後の世界、精神の世界、無限の世界にとらわれないことです。いずれ解明される可能性もゼロではありませんが、あなたが深入りすることではありません。考えてもわからないことに深入りしないことです。気晴らしで考えるくらいにしておくことです。あるいはロマンを語るくらいにしておくことです。少なくともその道の専門家でなければ深入りしないのが賢明です。考えてもわからないことに没頭するより、現実を生きることに没頭する方が健全。私たちのリソースは限られています。体力も精神力も有限です。自由に使える時間も手持ちのお金も限られています。私たちは今を生きているのですから、できるだけ現実のことに集中するのが得策です。余計なことは考えません。前を向いて今を生きましょう。やるべきことをやりましょう。私たちのリソースはできるだけ価値あることに有効に活用するのが得策です。考えてもわからないことに没頭するより、現実を生きることに没頭する方が健全です。私たちが生きているのは現実です。今でありここです。今を生きて目の前のことに集中するのが賢明な生き方です。考えてもわからないことは気にかけない。今を生きて目の前のことに集中する。悩まない生き方をする30の方法。その30。悩んではいけないと思うから悩む。人生は悩みが尽きないものと思えば悩まない。悩んではいけないと思うのはよくありません。悩んではいけないと思っていると、悩んだ時の苦しみが倍増します。悩んでしまうなんて情けないと自分を責めてしまいます。悩んでいることが悪いことだと思ってしまいます。これは違うのです。人生では必ず悩むことがあります。こうすればいいとすぐわかるとは限りません。むしろ最初はどうすればいいのだろうと悩むのが普通です。勉強、仕事、スポーツ、人間関係、恋愛、結婚、夫婦生活、子育て、人生は悩みの連続と言っても過言ではありません。悩まない生き方をするとはいえ、ゼロにするのは不可能です。悩みを減らすことはできても、ゼロにすることはできません。悩むことは成長できるチャンスです。悩むことを否定すると成長することもできなくなります。悩んだ自分を責めてしまうことに加え、成長できるチャンスも失うという二重の苦しみが生まれます。人生は悩みが尽きないものと思えば悩まない。悩むことを肯定しましょう。人生は悩みが尽きないものと考えてください。悩んだことがないという人は一人もいません。人生は悩みながら生きていく旅路です。人は悩みながら成長していく生き物です。悩むから成長できます。悩むことを否定すると成長できなくなります。悩むことを肯定すれば、悩むことがあっても受け入れられるようになります。ラッキーだ。成長のチャンスが巡ってきたと喜べます。不思議なことですが、悩みを受け入れると悩まなくなります。人生は悩みが尽きないものと思うと、悩むことを肯定することになって気持ちが楽になります。悩み事が出てきたとき、普通のことだよねと前を向けます。面白い宿題が出たねとワクワクできます。悩みとはダンスのパートナー。悩みとは何か。ダンスのパートナーです。手をつなぎながら一緒に楽しむ相手です。ダンスはパートナーがいるから楽しめるように、人生も悩みというパートナーがいるから楽しめます。悩みと上手に付き合っていくことで、あなたはぐいぐい成長していけます。人生をエンターテインメントに変えることができます。悩みを肯定すれば、毎日がドラマに変わるのです。人生は悩みが尽きないものと考え、悩むことを肯定する。悩まない生き方をする30の方法。まとめ。 その1、道を探すではなく道を切り開くという発想で生きていく。その2、構ってもらおうとするのではなく構ってあげようとする。その3、悲観的にならない。楽観的になる。その4、持つことに執着しない。できるだけ持たないようにする。その5、完全な人間になろうとしない。不完全な自分を受け入れる。その6、失敗をしたら引きずるのではなくバネに変える。その7、建前で生きるのではなく本音で生きる。その8、相手を変えようとするのではなく自分が変わる。その9、物ではなく頭にお金をかけていく。その10、愛されようとされない。見返りは求めず純粋に愛を与え続けていく。その11、やるべきことに忙しくなって余計なことを考えないようにする。その12、 MUSP で生きるのではなく WANP で生きる。その13、お金を肯定して年収分の貯蓄を作る。その14、理想に固執するのではなく上手に折り合いをつけていく。その15、わからないことは近づいてみる。その16、考えるのではなく考え抜く。その17、できないことは自分でやろうとせずできる人にお願いする。その18、問題は放置せずきちんと解決する。その19、問題が起こったとき一時的な対処で安心しない。きちんと根本的な対処をする。その20、変化は恐れるのではなく楽しむ。その21、見栄を張って生きるのではなく自然体で生きる。その22、素直になる。その23、間違ったことではなく正しいことをする。その24、幸せになろうとするのではなくすでに幸せであることに気づく。その25、好きなことを仕事にする。好きなことを仕事にできないなら好きなことに関わる仕事をする。その26、無理に好かれようとしない。好かれなくてもよしという考え方で人と接する。その27、デマや噂に惑わされず真実にフォーカスする。その28、自己責任の生き方をする。その29、考えてもわからないことは気にかけない。今を生きて目の前のことに集中する。その30、人生は悩みが尽きないものと考え悩むことを肯定する。